ックアップ本会議12月定例会本会議の質問と答弁から、はじめに代表質問を行った議員です。12月4日午前、自民改革会議加畑武。12月4日午後、富士の国県民クラブ伴卓。12月5日午前、公明党静岡県議団蓮池翔平。続いて一般質問を行った議員です。12月5日午後、無所属桜井克郎。12月5日午後、自民改革会議伊藤健一。12月8日午前、自民改革会議望月佳代子。12月8日午前、自民改革会議岩田哲也。12月8日午後、富士の国県民クラブ菅沼康久。12月8日午後、自民改革会議鈴木啓治。12月9日午前、自民改革会議飯田末男。12月9日午前、富士の国県民クラブ田中照彦。12月9日午後、富士の国県民クラブ川崎和子。12月9日午後、自民改革会議坪内秀樹。12月10日午前、自民改革会議増田隆弘。12月10日午前、自民改革会議拉致敦行。12月10日午後、富士の国県民クラブ佐野愛子。12月10日午後、自民改革会議中谷隆治。なお、令和8年1月19日現在の会派別議員数は、自民改革会議41人、富士の国県民クラブ17人、公明党静岡県議団5人、無所属5人。以上、定数68人、原因68人です。それでは、12月定例会本会議の質問と答弁からをお伝えします。まずは行政です。財政悪化の要因と今後の改善策。
財政状況悪化の根本的要因と財政健全化の対策は、
平成29年度以降、公共施設新設や県単独事業費の増加等により歳出規模が拡大した。歳入とのギャップを埋める対策が不十分で、赤字地方債発行等による自転車操業が常態化し、財政指標も年々悪化した。今後は財務の見直しを徹底し、中長期計画に基づく歳入歳出の管理により赤字地方債に頼る財政運営から脱却する。また歳入確保に向け、未来を育む投資にメリハリをつけて取り組み、本県の成長実現と税収増加につなげる。ふるさと納税による歳入確保。
ふるさと納税の取り組みの強化策は、
本県のふるさと納税は令和6年度実績で約55億円、地方交付税補填後でも約12億円のマイナスとなった。収支均衡を中期的な目標とし、令和7年10月に増収に向けた部局横断の検討チームを発足、広域自治体ならではの魅力的な返礼品開発に加え、体験型返礼品の充実等、多様な検討を進めている。また、企業版、ふるさと納税の寄付拡充に向け、企業と県の施策とのマッチングや、県内に工場等がある首都圏企業を訪問し、呼びかけていく。次は産業です。本県の産業政策。
これまでの産業政策の評価と今後の方向性は、
平成26年度策定の産業成長戦略で重点施策とした企業誘致や次世代産業の創出等は一定の成果が得られた。今後は活力ある多様な企業の集積に向け、経済成長や地域活性化が期待されるスタートアップに対し、資金調達支援や県内企業との競争、首都圏からの誘致を推進するとともに、県内企業の新事業展開への挑戦や適切な価格転嫁、成長加速化に取り組む。また、多様な企業ニーズに即応する企業誘致施策に向け、体制を強化する。戦略的な地域外交の展開。
UCLG 等 国際ネットワーク活用の取り組みは、
新たな地域外交基本方針では、限られた人員、予算で、県民や県内企業のメリットを最大化する観点から、交流人口の拡大と海外活力の取り組み強化を日本柱とし、インバウンド誘致等の8つの重点的取り組みを定め、取り組みごとに高い効果が期待される国、地域を設定する戦略的アプローチに転換する。UCLG 等国際ネットワークを活用し、世界との関係構築や連携強化、本県の先進的な取り組み等の魅力発信を推進する。
ここで用語解説です。UCLG とは、世界都市自治体連合のこと、United Cities and Local Governments の略、2004年設立の世界最大の地方自治体連合組織、国際政治における地方自治体の影響力の強化や、地方自治体間の交流促進等を目的に、国際会議やセミナー等を実施している。本県は令和7年6月に日本の都道府県として初めて加盟した。用語解説でした。
林業施策の推進。
持続可能な林業経営に向けた施策は、
森林は水を蓄え、土砂の流出を防ぐなど、公益的な機能を有するため、林業の持続性確保が重要である。デジタル情報の活用による森林の集積、集約化や自動走行機械などの先端技術導入、創生樹の経営モデル構築等に取り組み、林業の生産性、収益性の向上を図る。また、経営体の強化や高度な先端技術を扱う技術者の養成を進めるとともに、新たな需要が見込まれる非住宅建築分野で、県産材利用を拡大し、儲かる林業への転換を図る。今後の水産施策。
厳しい海洋、経営環境を打開し、水産業を持続可能な産業とするための施策は、
持続可能な水産業の実現には、生産から消費に至る総合的な施策の推進が重要である。生産面では、資源評価に基づく適正管理と、種苗放流による資源回復、流通、加工面では、消費ニーズに対応した加工原料の品質向上と安定供給、消費面では、食品メーカー等と連携したメニュー提案などを進めていく。海の温暖化で、漁獲量が増加している南方系魚種の資源状態の把握と、利活用の研究などにも着手する。次は、教育です。児童生徒の不登校対策。
これまでの不登校対策の効果検証と改善策は、
小1ギャップの解消に向け配置した小1スマイルサポーターは効果を実感する声が寄せられている。静岡バーチャルスクールは参加頻度の高かった児童生徒の約6割が学校につながった。校内教育支援センターの設置促進で市町への助成を開始し、不登校児童生徒の増加率抑制に効果が出ている。また、学びの多様化学校の設置拡大に向け、市町への伴走支援を行い、さらなる多様な学びの場と居場所の確保を図る。
ここで、用語解説です。小1スマイルサポーターとは、幼児教育と小学校教育の違いに戸惑い、授業中に席についていることができないなど、小学校生活に馴染めずに学習や生活に支障をきたす、いわゆる小1ギャップを解消するために配置された支援員のこと。具体的には、授業時の個別支援や授業準備、給食のサポートといった支援を行う。用語解説でした。
県立高校の魅力化。
私立高校無償化に対する県立高校魅力化の方策は、
県立高校は、グローバル人材や地域リーダーの育成、産業人材を輩出する実学的学びの提供、多様な子どもたちを支援する機能など、地域社会に欠かせない役割を果たしていることから、生徒や地域のニーズに対応した幅広い学科の設置や学校の適正規模の確保に努める。また、教育を受ける機会の保障に配慮しつつ、すべての地区において従来の枠組みにとらわれない魅力化、特色化に取り組み、多様な学びを支える。 生成 AI を活用した特別支援教育。
指導計画作成の AI アシストツールの進捗状況は、
教員負担の軽減等に向け、研究機関等と連携し、指導計画作成を支援する AI アシストツールの開発を進めており、県立特別支援学校6校にて試行検証中である。令和8年度中に全県立特別支援学校への導入を目指すが、教員の心理的な抵抗感や AI の案を適切に修正、活用するスキル向上が課題である。研修等により、現場の不安解消と活用力の向上に努め、将来的には、すべての学校において、個に応じた質の高い指導の実現を目指す。
ここで、用語解説です。AI アシストツールとは、集約した教育データなどを AI が参照し、児童生徒一人一人の障害の状態等に応じたきめ細かな指導を行うための個別の指導計画の作成をサポートするもの。個に応じた指導の充実や業務の効率化が期待できる。用語解説でした。
教職員確保対策。
教職員確保に向けた取り組みは、
代替教員を補充するための人材バンクにおける柔軟に働ける60代登録者の拡充や特別免許状等の一層の活用、産休、育休代替者の上乗せ採用を行う。また、中高生向けセミナーの開催地拡充により、将来の教員志願者確保を図る。令和7年度に社会人経験者対象の選考を新設し、令和8年度から育児、介護等による離職者を対象としたカムバック選考を設け、即戦力の人材を確保する。教員全体の処遇改善と長時間勤務の是正に努め、教職の魅力向上を図る。次は、文化、観光です。東部地域の周遊観光。
地域資源を活用した周遊観光拡大への取り組みは、
令和7年度は、柿田川公園、箱根清六、三島野菜を使った食、富士の名水が育んだウイスキー等を組み合わせ、富士山の恵みを生かしたモデルツアーを再行した。柿田川公園は、景観、交通の利便性、滞在の満足度等が旅行業者から高く評価され、今後の旅行販売増加につながると期待される。市町や DMO 等と連携し、富士山、自然、食、歴史文化等の地域資源を最大限に活用し、県東部地域の魅力向上と観光周遊の促進を図る。文化芸術の振興。
ウェルビーイングの実現に向けた文化振興施策は、
県民の創造的な活動の促進に向け、県芸術祭等のアートプロジェクト活動の支援等に取り組む。また、文化芸術に触れる機会の充実に向け、中高生演劇鑑賞など、子どもたちを対象とする事業を展開するとともに、どこでも文化財鑑賞ができるデジタルアーカイブや三次元データ等を活用していく。文化芸術を人や地域づくりに生かすため、市町等連携による幅広い分野とネットワークを構築し、全県で効果的な取り組みを推進する。次は安全安心です。熊出没時の警察の対応。
初動対応体制や関係機関との連携状況、県民の安心につながる安全確保策は、
出没情報を認知した際には、直ちに警察官が現場に行くとともに、市町等、関係機関と共同し、防災無線等による注意喚起や、住民の避難誘導、周辺の立ち入り規制等を行う。学校周辺や、通学路で出没した場合は、登下校時間帯の警戒等、学校関係者と連携して対応する。普段から各市町や地元猟友会と情報を共有するとともに、出没情報について、県警察アプリ等を通じ、正確かつタイムリーな情報発信に努める。ドライバーの安全対策。
安全運転に支障のあるドライバーへの対応策は、
75歳以上の方が免許更新時に行う認知機能検査や医師からの通報、 職務質問等の様々な観点を通じて安全運転が懸念されるドライバーの早期発見に努めている。安全運転相談ダイヤル等の相談専用電話の設置や医療系専門職員の運転免許センター常駐により相談体制を強化し、安全運転に支障があると思われる際は診断書の提出を求め、公安委員会が運転免許継続可否の判断や運転免許停止等の行政処分を行い、危険防止を図る。次は医療・福祉です。特別養護老人ホーム入所基準。
ヤングケアラーが介護する際の入所基準見直しは、
特別養護老人ホームへの入所は、県の定める優先入所指針に沿って決定されるが、子供や若者が介護を担う場合は、指針に明確な位置づけがなく、単に介護者とみなされて入所の優先順位が低くなり、学業等に影響が生じる事例がある。ヤングケアラーを主たる介護者とみなさないことで、入所の優先度が高くなるよう、令和7年度中に指針を見直し、子供や若者が担う介護負担の解消を優先し、適切なサービスが受けられるよう取り組む。障害者の就労支援と職場定着。
障害者の受け入れ体制整備に向けた取り組みは、
企業へのジョブコーチ派遣や企業内ジョブコーチの育成とともに、精神障害者雇用企業に職場環境アドバイザーを派遣し、従業員向け研修会等を行う。令和7年度は、障害者活躍推進雇用サポーターが専門的見地から助言し、仕事内容のミスマッチ防止と雇用後の切れ目のない支援体制整備を行う。また、職場体験会を開催し、障害のある方が仕事への理解を深めるとともに、企業が障害特性や支援機関の役割等を学ぶ機会を提供する。次は、暮らし、環境です。リニア工事に伴う、要対策度の処理。
要対策度の処理に向けた今後の対応は、
リニア中央新幹線、静岡工区の南アルプストンネル工事では、自然由来の重金属を含む、要対策度の新たな発生が予測される。土壌汚染対策法の趣旨に基づく処理が不可欠であり、JR 東海に対し、オンサイト処理による無害、減量化や二重遮水シートのさらなる追加措置による封じ込めの徹底を強く求め、10月の県専門部会で着実に実施する方針が示された。今後も流域住民の安全、安心の確保に向け、JR 東海との対話を続ける。
ここで、用語解説です。オンサイト処理とは、工事や土砂の仮置き等を行っている現場付近に設備を設置し、自然由来の重金属等を含む、用対策度を浄化する工法。トンネル掘削によって発生が予測される、用対策度の総量を減らし、自然由来の重金属の無害化を行う。用語解説でした。ピックアップ本会議12月定例会の質問と答弁からをお伝えしました。